聖書をお読みいたします。今日私たちに与えられました聖書の御言葉は創世記3章15節、4章1節から2節、4章25節から26節、そして5章29節です。お読みいたします。創世記3章15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。続けて4章1節から2節まで、人はその妻エバを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。4章25節から26節まで、アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシュと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。最後に5章29節です。彼はその子をノアと名付けていった。主がこの地を呪われたゆえに、私たちは働きこの手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。今日から新しいシリーズを始めたいと思います。人類救済計画というタイトルですね。その今日は1回目、アダムからノアまでカバーしたいと思います。今年のイースターは4月12日でした。その日から始まって先週の日曜日まで合計9回、復活後のイエス様がどのように弟子たちと接してくださったのかっていうことを学んできました。なぜイエス様は復活されてすぐに天に帰られずに40日間残られたのか、そのことが徐々に分かってきました。イエス・キリストは弟子訓練の総仕上げをこの40日間で行われたわけですね。私たちは今回イエス様が行った弟子訓練とは何かということについて考えましたけれども、その答えの一つは聖書の全体像、そして神の人類救済計画の全貌を弟子たちに教えるということであったということを理解しました。先週の箇所でもイエス様は弟子たちの心を開いて旧約聖書を紐解かれて、メシアに関する予言は全部成就するんですよ、ですから私は旧約の予言の通りに現れ、その予言の通りに苦しみを受け、予言の通りに3日目に復活し、予言の通りにこれからあなたたちはこの福音を全世界に知らせに行くのだというふうに伝えたのであります。弟子たちはそのことに心を開かれた時に、または理解した時に本当に嬉しかったでしょう。エマオト城の2人の弟子たちの言葉を使えば、我々の心は内に燃えていたではないかと、そういう思いだったと思います。聖書が分かるって嬉しいことですね。そして聖書が分かると、聖書は昔話ではなくて私につながっているんだっていうことに気がつきます。そして自分につながっているんだっていうことが分かると、今度は自分に与えられている使命に目が開かれるんですね。そしてそこからさらに未来へとつながっていくわけです。弟子たちはこの神のご計画の全貌を理解したら 早く伝えに行きたいと思っただろうなと思いますね。もう行っていいですかという感じでした。そして自分たちが伝えに行ったら、そこにメシア的王国が実現すると理解していたのではないでしょうか。しかしイエス・キリストは彼らにおっしゃいました。メシア的王国は実現する、しかし今ではない。え、じゃあいつですか。それがいつとかどんな時とかはあなた方は知らなくてもいい。父なる神がお決めになっているのだから、というふうにイエス様はおっしゃいました。つまりメシア的王国は中止となったのではなく延期となったということですね。そうおっしゃった上でイエス・キリストは弟子たちの目の前で天に上げられていきました。弟子たちはショックだったでしょうね。しかしそこに二人の天使が現れて解説をしてくれたんです。今あなた方の目の前で天に上げられたイエス・キリストは今あなた方が見たのと同じありさまでまた帰ってくるんだ。まあ、このことを通して先週は昇天と再臨というテーマでメッセージをいたしました。そしてこのイエス・キリストが再臨した時にこのメシア的王国が始まるんだっていうことを弟子たちは理解したんでしょうね。ではこの昇天から再臨までのぽっかりと空いたこの期間、私たちは何をすべきなんだろうか。そのことに対してもイエス・キリストはおっしゃいました。聖霊があなた方の上に下ったら、あなた方は力を受けてエルサレムのみならずユダヤ、サマリア、地の果てにまで私の証人となる。つまり全世界に福音が伝えられる時が今の時だ。それを教会時代と呼ぶんだということを弟子たちは理解していったんだと思います。弟子たちは最初は完全には理解できなかったかもしれません。しかしイエス様の約束通り昇天されて10日後に聖霊が下って以降、彼らの目が開かれて徐々に分かってきた。そういうことだったか、神のご計画とはこういうことだったんだということが分かった時に伝えないではいられない。それが使徒の働き2章のペテロのメッセージとなって現れたわけですね。特にパウロの伝道の働きを見ていますと、この神のご計画の全貌を伝えるんだっていう働きが明らかに示されているなと思います。以前のメッセージでもお語りしましたけれども、例えば使徒の14章の第一次宣教旅行の働きなんかを見ているとパウロは3つのことをしたってことが分かりましたね。第一に福音宣教、第二に弟子訓練、第三に教会形成。ここまでやって次の地に行くということを繰り返していた。この弟子訓練の時点の時にパウロは何をしたのかなというと、それは神のご計画の全貌を伝えることに努めたんだろうということですね。普段は短期間でそれを行ったんだけども、彼の伝道旅行の中で一番しっかり腰を据えてそれを行ったのが第三次伝道旅行のエペソにおいてでありました。この時は3年近くパウロはどしっとエペソに腰を据えてこの神のご計画の全貌を語ったんだなということが、後にエペソの長老たちを集めて彼が語ったメッセージを見ると明らかです。今日の章旨はそこから取りました。使徒の働きの20章27節、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。普段から神のご計画の全体を伝えることに努めていたパウロだったけれども、このエペソにおいては3年近くという期間があったわけだから、余すところなく知らせておいた、だから私は私の責任は果たしましたよということですね。そして28節、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさいと語っています。 つまり神のご計画の全貌を正しく理解するということは、あなた方自身を守ることにもなるし、あなた方が牧する教会を守ることにもなるんだから、これをしっかりと理解してくださいということであったわけですね。それですので、私も今日からどれだけ続くか分かりませんけれども、パウロたちは旧約聖書しか使えなかったんですが、今私たちには新約聖書、そして黙示録まで与えられていますので、この旧約から新約に至る、創世記から黙示録に至る神の人類救済計画の全貌を理解できるようにお伝えできたらなというのが今回の願いであります。さあ、人類救済計画という言葉を使うときに、人類は救済されなければならない、つまり救われなければならない状態にあるということが分かりますし、それを前提にしている言葉ですね。時々お話ししますけれども、聖書っていうのは全部で1189章からなってます。そしてこの1189章の中で、罪がないのは最初の2章と最後の2章だけなんです。残りの1185章は罪だらけですね。ですから聖書って書いてあるので、さぞかし清いことが書かれているんだろうと思って読みますと、こんなドロドロとしたことが書かれているのかということを見てびっくりするということがあるのではないかなと思います。最初の2章と最後の2章は素晴らしいです。神様がこの世界を作り、エデンの園を作り、アダムを作り、エヴァを作り、彼らと神様との関係は最高で、彼ら同士との関係も最高で、彼らと動物との関係も最高で、素晴らしい世界ですね。私たちは魂のどこかでその世界に対する憧れがあるんじゃないかなと思います。今のこのような世界ではない、本来の世界とはもっと素晴らしい世界のはずだ、そこに私は住みたいという憧れを持ってるんじゃないかなと思いますね。それが実現するのが最後の2章、黙示録21章と22章に描かれている新しい天と新しい地という世界であります。神の人類救済計画はそこに向かっているんですね。どうして創世記の2章まであんなに素晴らしい世界だったのに、3章になった途端人類は救済されなければならない状態になったのかといえば、皆さんご存知の通り、エヴァがサタンに騙されて善悪の知識の木の実を取り、アダムにも与えて、2人がそれを食べ、人類が堕落した結果であります。その時に神様はどうしたのかというところから今日は始めたいと思います。このエヴァを誘惑した、そしてアダムとエヴァを罪に陥れたサタンに対する宣言が今日の聖書朗読の1箇所目ですね。創世記3章15節に描かれておりました。これはこれから学んでいく上での土台となる御言葉ですので、ぜひ心を留めていただきたいと思いますが、私って神様ね、お前っていうのはサタン、お前と女との間に、つまりサタンとサタンが騙した女との間に、またはお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。だからお前の子孫と呼ばれているものと女の子孫と呼ばれているものとの間に敵対関係が生じる。そしてその後どうなるのか、彼はっていうのは女の子孫です。彼はお前サタンの頭を踏み砕き、お前は彼女の子孫のかかとに噛みつく。これをこの創世記3章15節を別名原福音、まあ、原始福音ですね、オリジナルゴスペルという名称が付けられているぐらいですけれども、ここに福音の原点があるんだと いうことですね。まあ、赤い文字で記した通りに、注目すべきは女の子孫という不思議な名称であります。なぜこのような名称が使われるのかっていうと、私たちは皆男と女の子孫ですね。お父さんとお母さんの結婚によって私たちは生まれたんです。それは素晴らしいことなんだけども、それであるがゆえにアダムとエバの原罪が代々伝わって、私の中にもそれが入っているということなんですけれども、ここに登場する女の子孫とは、やがて現れるメシア、救い主のことであり、私たちの罪を身代わりに背負ってくださる方ですから、ご自身が罪があってはならない。だからお父さんとお母さんの結婚によって生まれてきて、原罪が有しているということになってしまうと、救いの御業ができないということですね。ですから女の子孫でなければならないということであります。私たちはこの女の子孫という言葉が誰を意味しているのかもう知ってますね。この後ずっと進んでイザヤ書7章14節まで行きますと、クリスマスに読まれる御言葉が出てきます。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。処女がどうやって身ごもるのって思うんですけども、これがキリストの処女降誕、その結果生まれたのがイエス・キリスト、そしてこの方がそのご生涯を通して示された内容がインマヌエル、神は我らと共におられるんだということでありますね。ですから女の子孫とは救い主だ、そして今度はお前の子孫って書いてますね。サタンの子孫、サタンに子供がいるのかいと思うんですが、これは終末時代に現れる反キリスト、サタンがそのものに自分の権威とか力とを与える付与する反キリストを表しているわけです。つまり女の子孫であるイエス・キリストとサタンの子孫である反キリストが敵対関係となり、当然敵対関係となりますよね。そしてここにはもうすでに女の子孫がサタンの頭を踏み砕くんだという最終的な結論がすでに描かれているわけですね。さあここまで読みますと、もう霊的視力の良い人であればこの段階で黙示録が見えてくるんじゃないかなと思います。黙示録の20章10節そして彼らを惑わした悪魔はサタンと同じですね、火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。サタンが火と硫黄との池に投げ込まれるということを創世記3章15節では、救い主はお前の頭を踏み砕くんだという表現をしているわけですね。そうやってこのサタンが火と硫黄の池に投げ込まれることによって、21章22章には新しい天と新しい地が登場するということです。ですから1189章ある聖書の第3章目でもうすでに結論が描かれている、最終段階が予言されているんだということです。今日から行う人類救済計画のシリーズはその全貌を理解しようとするものですけれども、もちろん膨大な量になりますので、今日は最初の段階だけを扱いたいと思います。ですからこの創世記3章15節に登場した女の子孫とは誰なのか、彼こそがですね、これ以降を聖書を読み進める上での主人公なんです。この女の子孫は誰か、いつどこでどのファミリーラインから生まれるのかっていうのが、これ以降聖書を読む者たちの 最大の関心事となるわけですね。昔ウォーリーを探せっていうのがありましたけども、まあ、聖書を読んでいる人にとっては女の子孫を探せという形で読んでいくわけです。先ほどの創世記3章15節の神様の宣言というのは誰が聞きましたか？第一にサタン自身が聞いてますね。第二にアダムが聞いてます。第三にエヴァが聞いているんです。サタンはこの宣言を聞いてどう思ったでしょうかね。まずい、この女の子孫とやらが生まれてきたら最終的に自分の脳天は踏み砕かれるんだということを彼は知った。ですから何としてでもこの女の子孫の出現を阻止しなければならないと彼は考えるのは当たり前のことですね。そこから神の計画の前進とそれを阻止しようとするサタンとの戦いが始まっていくわけです。サタンにとってはバッドニュースだったんだけども、アダムとエヴァにとってはグッドニュース、希望の言葉でしたね。このあとアダムとエヴァはエデンの園を追い出されます。で、特にサタンに騙されて誘惑されて善悪の知識の木の実を食べ、あなたも食べなさいってアダムに勧めてしまったエヴァは余計に辛い思いをしてたと思うし、そして先ほどの言葉に対して希望を持ったと思うので、神様早くその女の子孫という方を生み出してくださいっていう願いを持っていたんだろうなって思います。そして創世記の4章に入ります。人はその妻エヴァを知った。ヘブル語の知るっていう言葉は体験的知識ですね。その結果彼女は身ごもってカインを産み、ですからここで知るっていう言葉は性関係を表す言葉ですけれども、その結果エヴァは身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。誰が言ったんですか？彼女は言ったんです。エヴァが言ったんです。さあ、ここはすごく重要なので少しゆっくりと考えたいと思いますけれども、カインという名前をつけました。カインとは形作るという意味ですね。神が形作ってくださったこの子っていう思いを持ってカインってつけたと思います。そして私は主によって一人の男子を得た、何の問題もない言葉ですね。しかし実はヘブル語聖書、聖書の原点となるもののこの箇所を見ますと本当はこういう訳ではないんです。その原点を直訳しますとですね、私は一人の男子を得た、主をとなるんです。これは問題ありますよね。一人の男子を得たはいいです。でもその男子が主だっていうのは、え、ちょっと変じゃないっていうふうに思いますね。ですから翻訳する人たちはこういうふうに、私は主によって一人の男子を得たという言葉に変えたんです。なぜこういうことが起きたのか。さあ、日本語の聖書も英語の聖書も何をベースにして翻訳しているのかっていうと、70人訳聖書というものを土台にして翻訳しているんです。少し雑学ですがぜひ覚えてください。最初に旧約聖書はヘブル語で書かれましたね。ところが紀元前3世紀あたりから当時の公用語はギリシャ語でありました。それでこのヘブル語の聖書をみんなにも分かるギリシャ語にも翻訳しようというその作業が始まったんですね。ですから聖書の翻訳っていうのは今2000数百の言語に翻訳されているんだけども、第1回目の翻訳はヘブル語からギリシャ語へっていう翻訳だったんです。 で、その時のエピソードが残ってまして、70人の学者が集められて翻訳をしたということから、70人訳聖書っていう言葉が時々専門用語として使われますので、これからのために覚えておいていただきたいと思いますが、その時学者たちがヘブル語の聖書をギリシャ語に訳そうとした時に、私は一人の男子を得た主を、これはおかしいんじゃないか、何かの間違いではないかと思って、その翻訳者たちが主を通して一人の男子を得たっていうふうに変えたんですね。ここに人の手が入ってしまった。その70人訳聖書を通して今日の日本語聖書が訳されているから、こういう訳になったのです。そのようにおかしいと思ったのも無理はないと思うんですが、しかしヘブル語原典で私は一人の男子を得た主をっていうふうに書かれているとするならば、それはどういう意味なのだろうかって考えますと、エバはこのカインを3章15節で約束された女の子孫だと理解したんでしょうね。だから一人の男子でありながら、その方は神様だ、この子こそサタンの脳天を打ち砕いてくれる救い主だというふうにエバは理解した。その結果こういう言葉を発したのであろうと思います。無理もないですね。アダムもエバも大人として作られたんです。彼らはこれまで出産というものをもちろん経験したことがなかったし、ましてや赤ちゃんというものをですね、見たことがなかったんですね。ところが初めての出産を通して、生まれて初めて赤ちゃんというものを見たんです。もうそれは無垢そのものですね。汚れのない清らかな瞳、もうこの子の中に罪があるなんて全然見えない、きっとこの子が救い主だっていうふうに思って、そこに希望を持ったとしても不思議ではない。ところがそれから何年かした時に、あれは間違った希望だったっていうことに彼らは気がついたんです。それが証拠に2節で次男が生まれますね。彼女はそれからまた弟アベルを産んだと書かれていますけれども、この長男のカインと次男のアベルとの年齢差がどれぐらいであったのかというのは分かりません。でもアベルが生まれる頃にはもうこのカインは救い主ではないっていうことは分かったんでしょうね。子供でありながらその罪深さが見えてきたんだろうと思います。その時に生まれた次男に彼らがつけた名前アベルの意味は儚さ、虚しさ、空虚っていう意味です。まあ親がその子供にどういう名前をつけるかによって、その時の彼らの心の中を推し量ることができるんじゃないかなと思いますけれども、つまりここで虚しさ、儚さっていう名前を次男につけたということは、カインが女の子孫ではないということはもう彼らにとって明らかになったということだろうと思います。そう、カインは救い主ではなかった。救い主でないどころか人類最初の殺人事件の犯人となる。しかも被害者は弟だっていうですね、こんな恐ろしい話があるだろうかっていう話に展開していくわけですね。皆さんも創世記4章に書かれているカインとアベルのストーリーをご存知であろうと思いますが、カインは土を耕す人になりました。アベルは羊を飼う人になりました。そして二人がある時神様に捧げ物をするという時に、カインは地の作物から捧げ物をした。そしてアベルは自分の飼っている羊のウイゴ、しかも一番いいものを捧げたっていうふうに書いてあって、神様はアベルの捧げ物に目を留めたけども、カインの捧げ物に目を留めなかった。なんでだろうっていうふうに思いますよね。おそらくはアダムとエバから神様への捧げ物は血を伴ったものでなければならないっていうことを彼らは聞いていたんじゃないかなと思います。アダムとエバは罪を犯した時に自分たちが裸であることを恥じて、イチジクの葉っぱで腰の覆いを作ったんですね。しかし神様は この二人をエデンの園から追い出すに際して皮の衣を作ってくださったって書かれている。皮の衣ができるためには何がなされなければならないんですか？動物が殺されなければならない。今まで平和そのものだったエデンの園でのアダムとエバが見る初めての死、それは自分たちに皮の衣が提供されるための動物が殺されて、その鮮血が流れているその姿でありました。自分たちが犯した罪の代わりにこの動物が血を流しているんだっていうことを彼らは理解したんでしょう。ですから子供たちに対しても神様への捧げ物は血を伴ったものなんだよっていうことを教えて、これまではおそらくカインはアベルに穀物をあげる代わりに羊をもらって物々交換してその羊を捧げていたんだろうと思います。ところがそれを何回も繰り返している中でカインは面白くなくなってきた。なんでアベルは自分が飼っている羊を捧げて受け入れられるのに俺は自分の作っている穀物じゃダメなんだ、もう今日は穀物を捧げるっていうような思いを持って捧げたのではないかと思います。ですから神様はその捧げ物には目を留めなかったって書いてある。ここにすごく大切な法則が描かれていますね。それは神に近づくためには神が定めた方法でなければならないという法則です。私たちはこういう方法でもいいんじゃないか、ああいう方法でもいいんじゃないかっていうふうに主張するかもしれないけれども、神様に近づくためには神の定めた方法でなければならない。今日であればどういう方法ですか？ヨハネ14章6節、イエス様がおっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。誰でも私を通してでなければ父のもとに行くことはできない、そうイエス様はおっしゃいましたから、神の定めた方法とはイエス・キリストを信じることによってということが今日のその方法ですね。さあカインは神様がアベルの捧げ物に目を留めたのに自分の捧げ物には目を留めてくれないっていうことでひどく怒って顔を伏せたって書いてますね。さあここまで読みますと私たちは先ほどの女の子孫っていうのはカインの家系から生まれるのかアベルの家系から生まれるのかって言ったら当然アベルからだろうなっていうふうに予想できますね。そして先ほども申しましたようにサタンはその女の子孫の出現を何としてでも阻止したいんですよ。そして今カインがすごく怒っているっていうその様子を見て彼を誘惑すればこの弟の殺人というところにまで持っていくことができるのではないかとサタンは考えたのでしょうね。そしてカインを誘惑したのでしょう。神様はカインに対して明確に警告しておられます。創世記4章7節、カインあなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら、やっぱり正しく行ってなかった、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている、だがあなたはそれを治めるべきである。今すっごくあなた危険な状態にあるよ、罪が戸口にあなたを待ち伏せしているよ、今それを正しく治めないととんでもない取り返しもつかないことになってしまうよっていうふうに神様は警告を発したんだけれども、カインはその神様の警告に耳を傾けず、おいアベルちょっと野原行かないか、え、いいねお兄ちゃん何するの、サッカー行く行くとかって言って二人は野に行って、周りに人がいないところを見計らって突然カインはアベルに襲いかかって弟を殺すということをしたんですね。皆さんご存知の通り私は赤ちゃんが大好きです。この自粛の期間赤ちゃんが見られないこと、そして抱っこなんてましてやできないことがちょっと辛いなと思っておりますけれども、時々ニュースなんかで非常に残酷なことをしたっていう事件を見ますと、この人にも赤ちゃんの時ってあったんだよな、その時は無垢に見えただろうな、その時は可愛かったんだろうな、その赤ちゃんを見ている人たちはまさか将来この可愛い赤ちゃんがこんな凶悪な事件を起こすとは思わなかっただろうな、 どこで何が間違えたんだろうかなっていうふうに思うことがありますけれども、アダムとエバもその殺人現場に行って、自分たちの長男が次男を殺害したその現場を見たときに、自分たちの犯した罪の大きさをひしひしと感じたのではないかなと思います。マタイ23章35節で、これイエス・キリストが語られた言葉なんですけども、それは義人アベルの地からこの方って言ってますね。イエス様ご自身もこのアベルが義人であったということをおっしゃってます。そしてもう一箇所、ヘブル人への手紙の11章、信仰の偉人たちがリストアップされているこの箇所の4節にアベルが登場します。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。つまりこの生贄を捧げることによって私の罪は覆われるという信仰を持ったんですね。ここに信仰によってアベルは義と認められたということが描かれています。信仰義人っていう言葉はローマ人への手紙で初めて出てくるんじゃない。もうすでにアベルがですね、信仰によって義とされた人であるというふうに表現されているわけですね。ですから当然女の子孫はこのアベルの子孫から出てくるんだろうなというふうに私たちは予想するんだけども、アベルはもはや存在していません。サタンはニヤッとしているだろうなと思います。一方カインはその後どうなっていくのかっていうと、4章にはカインの家系が描かれてます。カインの息子、その息子、その息子、そして7代目のレメクっていう人まで来るともう相当ひどい状態になってますね。彼はすでにこの段階で複数の妻を持ってます。そしてその複数の妻に対して、二人の妻に対してこんな歌を歌ってるんですね。創世記4章23-24節、私の受けた傷のためには一人の人を、私の受けた打ち傷のためには一人の若者を殺した。つまりこのレメクを傷つけた者に対してレメクは殺したっていうんですよ。傷つけたことに対する報復として殺した。相当残酷な人間だなと思って次を読むと、カインに7倍の復讐があればレメクには77倍、まあ、自分の7代前のおじいちゃんカインに7倍の復讐であれば私は77倍、まあ、半沢直樹がですね倍返しだって言ったんですが、それどころじゃない、77倍にして返すぞっていう本当に凶暴な人間となってしまったわけですね。この77倍って言葉を見るとイエス様が7を70倍するまで許してあげなさいと言われたあの言葉を思い出すんですが、全く正反対の方向に進んでしまっていることがわかります。じゃあ女の子孫はどこから生まれるんでしょうか。そこで4章25節、アダムはさらにその妻を知った、彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。さあアベル亡き後もう一人男の子が生まれた、その子の名前はセツ。セツとは意味は土台です。これから新しい家系の土台となる人っていうような思いがあったんでしょうね。この時にはこのセツが女の子孫だとは思ってないけれども、やがて女の子孫を輩出するであろう家系の土台となる子だっていうふうに彼女は認めたのだと思います。まあ、ここにエバの信仰の成長が見受けられる気がしますね。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。だから節という土台という名前をつけたのも彼女だし、さらに彼女が言ったんです。次の言葉もエバの言葉ですね。カインがアベルを殺したので、彼の代わりに、アベルの代わりに神は私にもう一人の子を授けられたというふうに彼女は言ってます。 そしてこの節の次、節にもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノシと名付けた。その時人々は主の御名によって祈ることを始めた。さあ、カイン系の系図はですね、どんどん悪くなっていくんですが、この節系の次の代まで来るともう主の御名によって祈ることを始めた。この主の御名によって祈るっていうのは公の礼拝を行うっていうことの意味であります。それが節系のアダムから見て3代目で始まったんですね。さあ、創世記の4章の後半にカイン系の7代目がレメク、その息子まで書かれてますから8代目まで書かれてるんですが、その後この言葉を持って4章は終わり、次5章に入るんですが、この5章というのはアダム、セツ、その後の系図なんです。まあ、このことによって分かることは何かっていうと、聖書は常に重要じゃないものを先に片付けて、その後にゆっくり重要なものを扱うっていう順番で描かれているんですね。カイン系については先にさっと片付けて、その後に節系についてじっくりと語るということです。まあ、分かりやすく言いますと、皆さん食事をされるときに自分の大好きなものがその中にあったとすれば、最初に食べますか、最後まで残しときますか、どっちのタイプでしょうか。私は大好きなものは最後まで残しておくタイプなんですね。子供の時からそうで、母親からそんなことしてると腐っちゃうよなんて言われたことがあったんですが、今もその習性は変わっていませんが、実はいいものは後に取っとくっていうのは聖書的なんですね。まあ、これ食べ方の話は冗談ですけども、重要性の低いものを先に片付けて、重要性の高いものを後で扱うということで、5章に入りますと節系の系図が出てくる。さあ、新約聖書ではマタイ1章にイエス様の系図って出てきますけども、創世記の5章にこのアダムから始まり節、そして10代目までの系図が出てきます。その5章の1節に、これはアダムの歴史の記録である、神は人を創造された時神に似せて彼を作られ、これ創世記1章に書かれてましたね。神の形に人を作ったって書いてましたね。それは素晴らしいことでした。しかしアダムとエバは罪を犯してしまった。さあ、3節を見ますと、アダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ。それが節なんです。だからアダムは神の形に作られ、節はアダムの形通りに生まれたっていうふうに書いてある。ですからアダムは神の形に作られているわけだから、節の中にも神の形というものは残っていた。しかしそこには罪の性質も入ってしまっている。それが共存しているような状態なんでしょうね。その上で10代出てきます。節の家系、1代目アダム、2代目節、3代目エノシュ、4代目ケナン、5代目マハラルエル、6代目エレベ、7代目エノク、8代目メトシェラ、9代目レメク、10代目ノアということですね。そしてこの5章を見ますと、アダムが何歳の時にセツが生まれ、その後アダムが何年生きて彼は何歳まで生きましたっていうのが順番に描かれているのが5章の系図なんですが、まあ10人もいて大変なんですけども、ほとんどの人は忘れてもいいです。でも7代目のエノクに注目をしたいと思います。この人は特別ですね。5章の21節、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。さあ、7代目エノク、8代目メトシェラ、覚えてください。そしてエノクはメトシェラを産んで後300年、神と共に歩んだ。さあ、エノクの特徴は何？神と共に歩んだ人なんです。その結果彼はどうなったかっていうと、23節でエノクは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったと。つまりエノクは死を経験していないんです。死なないでハッと気がついたら天に上げられていたっていうのがエノクです。 旧約聖書にはそういうふうに死を経験しないで天に上げられた人がもう一人出てきますけども、それは預言者エリアですね。この二人だけです。この二人は敬虚の雛形と言えますね。敬虚の時にまだ私たち生きていたら死を経験しないで復活の体が与えられて天に上げられるというわけですけども、そのことがすでに旧約聖書においても二人行われていたということがわかります。エノクは節系の7代目ですけども、カイン系の7代目のレメクはひどかったですね。ですから同じ7代ですけど、そこまで来ると相当対照的になっているっていうことが聖書に描かれているわけです。そしてこのエノクが自分の子供にメトシェラっていう名前をつけるんです。これは非常に予言的な名前ですね。そして新約聖書のユダの手紙の14章14節を見ますと、アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っているって書いてるから、ああエノクって予言者なんだということがわかります。その預言者のエノクが自分の子供にメトシェラという名前をつけました。さあメトシェラっていう名前は特別な意味を持ってまして、こういう意味です。彼が死ぬとそれは来るっていう意味なんですね。彼が死ぬと、すなわちこのメトシェラが死ぬ時にそれは来る。それって何ですか？洪水が来るんですよ。ノアの洪水が来るんです。彼が死んだらノアの洪水が来るということですね。逆に言えばこのメトシェラが生きている間は洪水が来ないわけなんですけども、この10代の中で、いや人類史上で最も長生きしたのは誰かって言ったらメトシェラなんです。つまり彼が死ぬと洪水が来る、その彼が最も長生きであったということは、神が忍耐してもう少し待ったら一人でも箱舟の中に入ってくれるだろうかという思いを持って待っておられたという神の忍耐が現れているような気がしますね。そしてメトシェラの子供がレメクです。でもメトシェラが死んで洪水来ちゃったらレメクも飲み込まれてしまうんだけども、レメクは実は少し短命でした。だからお父さんより先に死ぬんですね。ですからメトシェラが死んだ時にもうレメク以前の人はみんなもう死んでます。つまりここに名前が出てくる人たちはノアの洪水に飲まれた人はいないということです。そしてその上でいよいよ10番目がノアですね。レメクはノアと命名しました。そのことについて5章29節、彼はその子をノアと名付けていった。ノアってどういう意味でしょうね。車の名前にもなってますが覚えておきましょう。主がこの地を呪われたゆえに私たちは働き、この手で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろうってレメクはそういう願いを込めてノアという名前をつけたんですね。もしかしたらレメクもノアが女の子孫と思ったか思ってないか分かりませんが、慰めを与えてくれると思ってこの名前を付けました。さあノアまで来ましたね。もう一度この10代までの家系図をじっと見ますと、そしてこのアダムが何歳の時にセツが生まれ、アダムが何歳まで生きて、セツが何歳の時にエノシュが生まれ、セツは何歳まで生きてっていうことを全部チャートにしますとですね、非常に興味深いことがいろいろ見えてくるんですけども、その中の一つはこの時の人たちって本当に長寿なんですね。で今ですと孫が見れるかひ孫が見れるかやしゃごが見れたらすごいなと思いますけども、アダムっていつまで生きてたかっていうと、実は9代目のレメクと56年間共存してるんです。レメクが56歳の時にアダムは死ぬんです。これってすごいですね。ということはアダムとノアは共存してないけども、アダムとレメクは共存しているということは、レメクはアダムじいちゃんからいろいろ聞けたんです。アダムじいちゃん、 じいちゃん作られた時どうだったの？いや、こういうふうに作られたんだよ。それを神様が後で教えてくれたんだ。じゃあエヴァさんはどうやって作られたの？こうやって作られたんだよ。じゃあその前のこの宇宙はどうやって作られたの？この世界はどうやって作られたの？それはね、神様が私に教えてくれたんだけども、こうだったんだよっていうことをアダムはレメクに伝えた。これがこの家系の中で代々口頭伝承として残った。それがモーセにまで伝わった。だからモーセはこの創世記を書くことができたし、どうやって神がこの世界を作ったかとか、アダムを作ったかとか、エヴァを作ったかとかっていうことを書くことができた。もちろん神が直接啓示でモーセに教えたっていう可能性もありますけれども、しかしアダムが神様から直接聞いていたことをレメクにまで伝えることができた。その口頭伝承があったので、モーセは創世記を書いたというよりは編集することができたということがわかるわけですね。さあ、今日はアダムから10代目にノアが生まれるというところまで扱いました。そしてノアから3人の息子、セム、ハム、ヤペテが生まれますね。その中の誰が重要ですか？セムが重要です。このセムから10代目に誰が生まれるかご存知ですか？アブラハムなんです。だからいい加減にこの歴史は動いてないんですね。人類の歴史っての偶然の積み重ねではないんだ。歴史は英語で history、 his story、 神の物語だ。神様は明らかに救いのご計画を持ってこの人類歴史を導いておられるんだっていうことが、このような学びを通して見えてくると思います。私たちは今明日どうなるのかがわからないような、将来一体どうなるのかがわからないような不安の中にいるかもしれません。しかしそういうただ中でも神の人類救済計画は着実に何者にも妨げられることなく前進しているんだということを知っているということは、なんと幸いでしょうか。しかも私たちはその人類救済計画のゴールも知ってます。これがどこに行き着くのかっていうことも黙示録を通して知ってます。もちろんどういうルートを経てそこに到達するのかまではわからないけれども、山あり谷ありいろいろあるでしょう。しかし最終的にはそこに行き着くし、私もそこに行き着くんだっていうことを知っているということは、なんと幸いなことでしょうか。私たちがそこに行き着くことができるようになるために、今日予言されていた女の子孫イエス・キリストは誕生してくださった。そして私たちの罪を身代わりに背負って十字架で死に、墓に葬られたけれども3日目に復活することによって、私たちの救いの御業を完成してくださったんですね。この福音を信じるだけで、この神の人類救済計画は私のものになったということができるし、私もその人類救済計画の中を歩むことができるということができるわけです。そして私もその中に入れられたってことは、私にも果たすべき役割が与えられているんだ。そしてその結果、まだ実現はしていないけれども聖書の中に描かれている予言は必ず成就する、その方向に向かって今私たちは進んでいるんだということを知ることができる。それはなんと幸いなことでしょうか。今週も偉大なご計画を持って私たち一人一人を導いてくださる神様に信頼しながら歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はアダムからノアまでの系図を通して、あなたの人類救済計画の始まりを見ることができました。アダムとエバが罪を犯したその直後に、あなたはもうすでに女の子孫と呼ばれる救い主を送ることを約束してくださり、やがてその女の子孫と呼ばれる方がサタンの脳天を踏み砕くんだということまで第3章において1189章目まで見えるような予言を 語ってくださいました。感謝いたします。そして振り返るならば、これまでこの人類救済計画にのっとってその通りに歴史は動いてきました。私たちは今これからどうなっていくのかわからないような状態にありますけれども、細かなことまでは書かれていませんが、最終的な行き着くところをはっきりと知りながら今週1週間を歩めることを感謝いたします。今聖書が私につながりました。天のお父様、あなたは私たち一人一人にも果たしてほしいと願っておられる役割をお持ちであることを知っています。どうか今週私たちをあなたの御用のために尊くお持ちくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。